さて時刻は午後3時9分を回っております。ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。さて、ナナコチャットラジオ月曜日、今日もこれが私の生きる道をテーマに素敵なゲストの方にお越しいただきましたのでご紹介させていただきます。JICA、JICA と書いて JICA と読みます。 JICA 日系社会青年ボランティア OG でいらっしゃいます木下直子さん、お越しいただきました。木下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、まず JICA ということなんですけれども、皆さん聞かれたことありますかね。木下さんはこれいつ頃からこの JICA というのはご存知でしたか。
実はうちの父親が JICA の専門家、機械の、高専の教授でしたので、機械の関係で、幼い頃にフィリピンに家族で行ってたことがありまして、結構小学校の頃から JICA っていう言葉は知っていました。
なるほど。もともとね、お父様の影響でということもあったと思うんですけれども、ちょっとご存知がない皆さんのために少しご説明をさせていただきます。JICA ボランティア、JICA ボランティア事業というのは日本政府の ODA、 いわゆる政府開発援助の一環として、独立行政法人国際協力機構が実施する事業です。皆さんね、おそらく青年海外協力隊っていうとね、なんとなく馴染みがあるかなと思うんですけれども、発展途上国であるとか、また日系新社会からの要請に基づいて、それに見合った技術、知識、経験を持ち、現地の人々のために生かしたいと望む方を募集し、選考し、訓練を経て派遣している、そういった団体さんなんですけれども、そんな JICA の日系社会青年ボランティアに、木下さんは行かれたということなんですが、だいたい何年ぐらい前に行かれたんでしょうか。
ちょうど行ったのが2000年の3月から2002年の3月ですね。
2年間
ですね。
正直これに参加しようってね思われた最初のきっかけ、お父様の影響というのもあったかもしれないんですが、どうして参加しようと思われたんですか。
そうですね、もともと外国に行ってお仕事ができたらなっていうのは小さい頃から持っていて、最初の仕事が外資系 の会社にお勤めをしていたんですけれども、舞鶴に帰ってきてという中で、ちょっと日々何かこれでいいのかなって思うような時がありまして、で語学を勉強するために毎週末京都市内に英語を習いに行ってたんですけれども、その時にたまたま電車の吊り紙というか張り紙があって、その中に、もしかして私も行けるような職種があるかもしれないって思ったのが、きっかけです。
うわ、じゃあさりげなくこう電車の中でこう釣り広告ですよね。そちらにじゃあこの募集があったんですね。
で正直日系社会青年ボランティアっていうのを狙ってたわけではなくて、たまたまその時に見つけて、でもう一つ の青年ボランティア、協力隊はどっちかというとその結構技術がないといけないなっていうイメージがあったんですけれども、日系社会はもう少しこう私でもできるようなお仕事が書いてあったので、とりあえず応募しようかなと思って応募しました。
海外に行かれるということで、ご本人はやってみようってきっという思いが不安とか上回られたと思うんですけど、周りの例えばご家族であったりとか、そうした職場の方とかからは正直反対とかはなかったんですか。
そうですね、実際は英語の勉強に行くと言って、毎週出かけてたので、こっそり試験を受けて、面接を受けてっていうのをしてまして、受かってからにしようと思って、受からなければ結構その当時は難関だったので、それをめがけてすごく勉強してたわけではないので、落ちたら落ちただなって思って、こっそり受けたら最後まで合格してしまって、
すごい、
で家族に特に父親には大反対をされました。
お父さんはでももともとねフィリピンとかにも行かれてたんですよね。
そうですね。だからおそらく現地の大変さとかもよく分かっているので、あのやっぱりこう理想なようなことにはならないこともあるしっていうので心配してくれてたのかなっては思いますけれども、まあ当時は若かったこともあって、大喧嘩をしながら、まあ、結局あの行くことになったんですけれども、
なんか現地でサポートしてくださるような方っていらっしゃったんですか？
そうですね。で、たまたま派遣が先が決まったところに、父親の弟、まあ、私から言うと叔父にあたるものが、結婚して、まあ、現地で住んでいたので、そこの家族もあるしっていうのである一定理解はされたみたいです。
なるほど。で実際に木下さんが行かれた国そして地域っていうのはどこだったんですか？
ブラジルの、はい、アマゾン川の流域にベレーンという町がありまして、はい、そこに派遣になりました。
なるほど。なんかブラジルっていうとどうしてもこうなんか中心地というかそっちを思い浮かべがちですが、アマゾンの、
そうですね、サンパウロから、日本から行くと、はい、ま、あのアメリカ経由で一度給油しないとブラジルまで行けないので、アメリカ経由でサンパウロまで行きまして、そこから国内線に乗り換えて、それも6時間ぐらい国内線で、あの赤道のところに戻るという感じなので、日本から行くとおそらく30時間ぐらいかかりました。
遠いですね。
遠いですね。
実際はどんな場所だったんですか？
本当に熱帯、あの南緯6度とか5度とかそれぐらいのところなので、もう本当に一年中夏で、6時にお日様が上がって6時にお日様が沈むというようなのが年中で、あの、まあ、結構暑苦しいんですけど湿度も高くて、
はい
はい、でも私結構暑いの好きでトロピカルフルーツもあるし、であと日系社会なので、お豆腐とか結構そういうものが手に入るところがあって、
なるほど、
はい、ずいぶんあの他のところに比べれば優遇されるというかいい条件の中で生かしていただいたと思います。
そのトロピカルフルーツもあり、まあ、日系社会なのでちょっと馴染みのあるものもありっていう環境だったんですね。
そうですね。あの時々日系のおばちゃんたちが、あの職場に売り物に来てくれて、あの手作りのお寿司とか、チラシ寿司みたいなの持ってきてくれたりとかしてたので、ちょっと疲れたなっていう時にはそういうものもありましたし、
いや木下さんがね現地でどういったご活動をされてきたのか、そしてまたさらにいろんな詳しいことを今後お伺いしていきたいと思いますが、一旦ここでお知らせを挟みます。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
時刻は3時18分を回っております。今日はですね JICA 日系社会青年ボランティア OG でいらっしゃいます木下直子さんにお越しいただいてお話を伺っております。木下さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやーでもその熱帯のとても暑い地域に行っておられたということなんですが、今ね私木下さん見てるととっても色が白くてねお肌が綺麗でいらっしゃるんですよ。その当時は真っ黒？
そうですね、やっぱり焼けてましたし、あのブラジル人の友人なんかは、はい、白いのは美人じゃないって言ってて、
あ、
はい、なんか無理やり焼きに連れて行かれたりとかしてました
なるほど、
はい、
あのハワイの人が太ってる方が美人だっていうのと同じような感じですよね。
そうですね。
へー、すごい。あのブラジル独自の、ね、文化っていうのもきっとたくさんあると思うんですけれども、あの 木下さんはここで JICA の、 そのボランティアとしてどういったご活動を中心にされてたんですか？
私は日系人が作っている団体で、はい、アマゾニア日白援護協会っていう福祉団体に派遣をされまして、そこに事務員として派遣されまして、そこの広報誌を作るお手伝いをしてました。
広報誌ですか？
はい、年に4回ぐらい出してるんですが、日系人の中には日本語しか読めない、日本語、ポルトガル語が現地語なんですが、日本語しか読めないおじいちゃんおばあちゃんの世代と、その子供たち孫たちになると逆に日本語は喋れるんだけれども日本語読めなくて、ポルトガル語しか読めないっていう子たちがいるわけで、日本語で広報誌を作るっていうやり方を教えてほしいって言われてました。
あ、なるほど。その移住された一世の方っていうのはやっぱりそのポルトガル語は読めないわけですよね。
そうですね。
ポルトガル語の広報誌だと読めないし、逆に2世3世の方はじゃあ日本語で広報誌を作るだけの文章を書けるかといったら書けない。
はい、
ここをこうつながれたわけですね。
そうです。
なんかこれをされるにあたってのご苦労とかありましたか？
まずは、そもそも締め切りというようなこう感覚が、はい、多分当初はあったんでしょうけれども、私が派遣された頃にはなくなってて、私行ったのが3月なんですけれども、その時点でまだお正月おめでとうございますっていう記事が机の上に置いてあって発行されてないとかいうような、こう原稿の締め切り発行日とかいう感覚がまあ、なくなってるような状況でしたので、まずはそういうスケジュール感の管理とかいうところからお願いしましたけれども、なかなか最初はこう人間関係もできてない中で若い娘がやってきて、あ、成功せっていうのにこう反発があったりとか、私は、まあスペイン語が大学の専攻で、少しはポルトガル語をなんとなく分かる部分はあったんですけれども、あんまり喋れないのになんか偉そうに言ってるみたいなところもあって、ちょっと最初はいろいろありました。
そうですよね、はい、今ちょうど言葉の話が出ましたけれども、やっぱり言葉が通じるかどうかみたいな不安っていうのはやっぱり行かれる前はあったんでしょうか？
JICA の方で事前に研修がありまして、横浜で今どうなってるのかな、私たちは横浜の研修所にみんな行きまして、語学の特訓とか、まあ、現地の情報の勉強とかっていうのがあったんですけれども、まあ、正直やっぱり現地に行ってみてもう 身につけるというか日々の生活の中でっていう方が大きかったかなっていう気がします。
もう言葉ってきっとそうなんでしょうね。
そうですね。
でも JICA 本当に研修制度が、ね、充実しているよう でただここにね募集のところに書かれているのが中学卒業程度の英検3級程度でいいですよっていうふうに書かれているんですけど、これも実際どうなんですかね。英語圏に行かれる方そのぐらいあったら結構研修で
結局どうでしょうね、センスを見てるのかなと思うんです。英語圏に行かれる方って多分ほとんどなくて、
あ、そっか、
アフリカとか、あ、アフリカなんか行くともう本当にそこの言葉しか通じないとかいうところに行かれる人もいますし、日系でも、まあ、スペイン語か、ポルトガル語っていうことで英語ができたところでっていう感じはしましたし、多分試験の段階ではその語学を身につけるこう基礎があるかとかセンスがあるかとか、横文字嫌いじゃないかとか極端に言うとそういう感じじゃないかなって思います。
確かに横文字アレルギーの人とかいますよね。
まあね、言葉通じなくてもなんとなくこう乗り切れる人とか、多分そういう人たちの方がやっていけるのかなっていう気がします。
なるほど。なんかどうしても海外ボランティアっていうイメージはこう英語ができるできないとまずダメだって思いがちですけど、そうじゃなくってまずはまあここで研修も受けられるしちゃんとコミュニケーションを取ろうとするそんな人が求められてるんですね。
そうだと思いますね。行ってみると全然こう日本で与えられてる情報と違うようなことがいっぱい起こるので、その時にまあ 適当に自分でこううまくやっていけるような力がある人の方が現地に早くこう順応ができるのかなと思います。
なるほど。先ほどの木下さんのお話でね、やっぱり最初の頃はなかなか難しかった、立て直していくことやそこの人たちとのコミュニケーション難しかったということなんですが、これがどんなふうにこう時が経つにつれて変わっていかれましたか？
そうですね、一度こうカウンターパートといって、
はい、
私がいなくなった後にもその子がいれば、まあ、大体のことはできるようにということで人を貼り付けてくれるんですけれども、その子と一回すごいやり合ったことがあって、はい、でいろいろ腹を割って話した中で、私的にもやっぱりここは日本じゃないから、その日本流のやり方をこうずっと推し進めるのはまずいなって気がつきましたし、彼女の方も、まあ、私の思ってることが少し理解してくれたみたいで、すごい人間関係が出来上がったところから、お互いにまあ妥協をしながらこれぐらいならできるかなみたいなのを探っていく中で、少しずつ成果が見えてきて、いいものができてきて、みんなが褒めてくれるようになってみたいなところでモチベーションが上がってったのかなと思ってます。
こういろんな違った意見をねすり合わせたりとか、お互いに譲歩したりする中で、やっぱりね、木下さん自身のご成長にもつながられたんですか？
そうですね、結構こうでないといけないって思う方だったんですけれども、まあ、ブラジルに行ってからは、いろんな方法があるので、出来上がったらいいかなとか、少しこう幅広に見れるようになったかなっていう気はします。
だってね、締め切りがないっていうこの概念、なかなか日本では味わえない感じですもんね。
そうですね。
現地の人たちとの交流っていうのはどんな感じだったんでしょうか？
現地も日系社会とその日系じゃない人っていうのもあって、日系の人たちはやっぱりこう本国からもう本当純粋の日本人がやってきてくれたみたいなところで、すごく歓迎してくださって、いろんな行事に参加させてくださいましたし、カラオケ大会とか出身の県別のこう対抗カラオケ大会とかね、いろんなこう現地ならではのイベントがあるんですけれども、お餅つきやってみたりとか、いろんなものに引っ張っていっていただいて、日系人とのつながりもできましたし、あと現地の方々とも、日本人珍しいところもあって、いろんなところで大事にしてもらいましたね。
ブラジルの方ってどんな気質の方が多いんですか？
いや、結構明るくて、あんまり細かいことを気にしないし、言葉が通じなくてもにこやかにしてたらいい子だねみたいな感じで受け入れてくれるし、で、言葉が分からなければこれのことみたいな、ちょっと語学の先生みたいになってくれたりとか。
親切ですね、
いい人たちですね。
いやー、でも2年間、いらっしゃったっていうことで、ブラジルならではだなと思われたこととか、カルチャーショックみたいなとこもあったと思うんですけど、どうなんでしょう、やっぱり日系社会だったのでそんなには違和感はなかったですか？
日系社会も言ったら、もう私たちが生まれる前の日本社会が残ってまして、還暦になったら本当に赤いちゃんちゃんこを着てみんなで祝うとか、今ないじゃないですか。
いや、素晴らしい。
お座布団に座るぐらいはあるかもしれないですけど、本当にちゃんちゃんこ着てみんなでお祝いをするとか、相撲の大会があったりとか、やっぱり私たちが知らない昔の日本の姿を見せてもらえたかなと思います。
わ、すごい、なんか逆に古き良き日本の姿が、
そうですね、
あったんですね。そんな中で木下さん、若い頃ですよね、まだ20代の若い頃にその2年間過ごしておられたわけなんですが、その頃に聴いてた思い出の曲があるとお聞きしましたが、紹介いただけますか？
はい、ブラジルはだいたい2月頃合いにカーニバルが全国であります。でその時に毎年こうイメージソング的なものを発売して、この時期になるとこの曲ばっかりなってるっていう感じなんですけど、その私がいた時の曲です。
はい、はい、ではお聞きいただきたいと思います。イベッチサンガーロでフェスタ。
家づくりは暮らしづくり。家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話0773-75-3241、0773-75-3241、株式会社大滝工務店。
さて、時刻は3時33分を回っております。とってもなんかブラジルらしい音楽聴かせていただきました。さあ、引き続きこの番組は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。さあ、ということで今日はですね、 JICA 日系社会青年ボランティア OG でいらっしゃいます木下直子さんにお越しいただいてお話を伺ってまいりました。さあ、そんな木下さんが帰国されて2年間ねボランティア期間を終えて帰国されて、まずこの日本でお感じになったことっていうのはどういったことだったんでしょうか。
いや、いろんなものがたくさんあって、本当に不自由ない生活ができて、すごい国だなと思いました。
あー、なんかそれってずっと日本に住んでる私たちにはもう当たり前すぎて分からなくなってる感覚ですよね。
そうですね。で、やっぱり物とかが本当にちゃんとできてるし、
はい、締め切りもあるしみたいな、
はい、締め切りもあるし皆さんちゃんとしてるなっていう感じですね
とってもね、おおらかな国だったんですね。
そうですね。
いや、でもこうしたご経験っていうのはやっぱり木下さんのその後の人生、生き方、考え方にやっぱり影響って与えた感じですか。
そうですね。あの、なんて言いますか、さっき言いましたように、結構カチカチに考える傾向にあったんですけれども、はい、あの、まあいいかなとかいう部分ができたことと、あと、まあ、多少のことではくじけなくなりましたし、はい、で、まあ、日本に生まれて、日本人として生まれて本当に良かったなと思うので、あの、まあ、せっかくある環境なのでできることをいろいろやってみたいなって思うようになりました。
なるほど。いや、でも本当にね、やっぱり海外に行く、異文化を知るっていうことは、あの、とっても大きな貴重な経験だなと思うんですけれども、まあ、そんな木下さんにもいつも私の番組で書いていただいてます、これが私の生きる道、書いていただきました。じゃーん、発表していただけますか。
はい、はい、自分の人生を楽しく明るくするのは自分の行動力と書きました。
これはどういった思いで書かれましたか。
やっぱり待ってるだけでは、そんな、あの、神様がのが特別にこう、あれしろこれしろって教えてくれるわけでもないので、やっぱりインスピレーションですかね、あの、これしようとか思いついたなら、
はい、
やらなくてこう後悔するよりはやってみて後悔した方がいいかなと思います。あの、誰もあなたの人生に責任は持ってくれないので、やるなら自分がこう決めてやる。はい、私もブラジル行って、はい、最初はみんなに反対されて行きましたけれども、やっぱり2年間行って帰ってきて、で、まあ、今家族と一緒に過ごしてるんですけれども、あの2年間って本当に変えられない、あの、反対を押し切って行ってよかったなって思います。
いや、もう本当にね、こうした、ね、海外に行くっていうこと自体が今敷居が高くなってると思うんです。でも行きたいなっていう気持ちがあるならば、ね、木下さんのように、
そうですね、チャレンジしてみたらどうかなって、受けたら絶対受かるものではないので、その受かる受からないもやっぱり運がありますし、どこの国に派遣されるかもいろいろこうその時の運命というかあるので、あんまりいろいろ先を考えないで、
はい、
若い自分にはいろいろやってみるのがいいのかなって思います。で、JICA だと、
はい、
ある意味こう国がバックにいるので、本当に危険になったら、あのもう国が迎えに来てくれると思うんですね。
なるほど。
私はその分やっぱりその JICA の事務所の方とかにもいろいろこう助けてもらったので、
あの
一人でこうバックパックを背負って、行かれるよりは、ある意味こうしっかり教育もされて、 助けてもらえるしっていうのは、いいことなんじゃないかなと思います。
今回木下さんが行かれた JICA、日系社会青年ボランティア、今放送を聞いてね、行ってみたいなって、ちょっと挑戦してみようかなって思われた方にですね、朗報があります。年に2回、募集があるんですけれども、現在ちょうど秋の募集が始まっておりまして、9月30日金曜日から11月4日金曜日、この募集期間に、こちらですね、 JICA の海外ボランティア、ボランティア事業の募集が行われております。先ほども言いましたように、募集はですね、春と秋、そして一応区分がありまして、まずは年齢で分かれております。20歳から39歳の方、そして40歳から69歳の方、この年齢の区分が分かれているのと、あと、国、そちらに行く国によっても分かれております。アジア、アフリカ、中南米、太陽州、中東地域、こちらに、行く部類とですね、あと中南米の日系社会の方にボランティアに行く、その4つの区分で分かれておりまして、その中で、木下さんが行かれたのが20歳から39歳の方対象の中南米の日系社会青年ボランティアということで、挑戦をされました。いろんな研修制度、そして木下さんおっしゃったように国のバックアップというのもありますのでね、ぜひ挑戦してみたいという方はですね、こちらですね、青年海外協力隊事務局、JICA の青年海外協力隊事務局募集課、電話 03-5226-9813、 電話 03-5226-9813、 詳しいことは JICA、大文字で JICA と書いて JICA と読みます。こちらで検索をしてみてください。また今月号、10月号の広報舞鶴にも、30ページに、載っております。こちらはこの JICA のボランティア募集説明会についてのご案内が載っておりますので、そちらもぜひチェックをしてみていただきたいと思います。さあ、ということで木下さん、この30分の放送いかがでしたでしょうか。
とても緊張しましたけれども、はい、和やかな雰囲気の中で言えてよかったと思います。
よかったです。それでも木下さんからもう本当に先ほどもいいメッセージいただきましたが、最後にですね、これを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんへまた一言メッセージお願いできますでしょうか。
はい、普通の方が普通に応募されたら大丈夫です。バックアップもありますし、ぜひ、舞鶴、ね、地方ですけれども、そこから世界へ一歩踏み出すきっかけになればと思います。
はい、もう木下さん、もう今日はですね、本当にいろんなご経験を通したお話、そしてこういった次の世代の方、やってみようかなってこう思ってらっしゃる方の背中を押していただくような熱いメッセージをいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
JICA 日系社会青年ボランティア OG でいらっしゃいます木下直子さんにお話を伺いました。さあ、では木下さん、最後にですね、もう一曲、こちら曲紹介お願いできますでしょうか。
はい、ボサノバの結構有名な曲です。マシュケナダという曲です。
はい、マスケナダということで、タンバトリオのマスケナダお聞きいただきたいと思います。ここまでの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたしました。